皆さん、おはようございます。
おはようございます。
これから2022年3月13日、主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方たちのリードで行います。
はい、おはようございます。それでは賛美を捧げましょう。最初は詩編100という賛美です。
感謝しつつ主の門に、感謝しつつ主の門、賛美しつつ大庭に、心合わせ臨在に入れ。主は慈しみ深い、主は慈しみ、恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。我らは主の者、主の民、我らは主の者、主その牧場の羊、その知れ主こそ神、喜びの声あげよう。知れ主こそ神、喜びの声あげ。至れ主の前で喜び持って伝えよう。
あなたの憐れみの手に私たちに
これからも人間の時間をどうぞ準備し、筋肉を念入りに触れさせてください。これから礼拝で席を打つ私たち一人一人の心を開いてくださり、今日語られる言葉を正しく受け止めされるようにどうぞ導いてください。あなたの言葉を神様に話す先生を主の名で祝福してください。私たちの主イエスキリストの皆によってお願いします。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り。
天にいます。
私たちの父よ、
皆が我が家の元を捉えられるように、沈みがしますように、どこだけで行われますように、死でも行われますように、私たちの人々の祈りを今日も行われください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目を許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。罪と力と栄えは、ここ知れにあなたのものだからです。アーメン。
それでは、教会福音参加482番、昔、主イエスの、を共に賛美したいと思います。先に歌詞をお読みいたします。昔、主イエスの、たまいし、いとも小さい命のため、芽生え、育して、地の果てまで、この枝を張る、とはなりぬ。歴史の流れ、古きものを、帰らぬ過去へ、教える間に、主イエスの盾し、神より神へ広がりゆく。時代の風は引き立てりて、地層の波は騒ぎ立てど、すてのものを越えて進む主義の地は永遠に栄えん。父なる神よ、南よりて、世界の神の一つとなし、地の果てまでの一つとして、一つの今、果たしたまえ。それでは、賛美しましょう。 の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はルカの福音書13章18から21節、ルカの福音書13章18から21節です。ここでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか？何に例えたらよいでしょうか？それはからし種に似ています。ある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり、空の鳥は枝に巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国を何に例えたらよいでしょうか？それは寒菜に似ています。女の人がそれを取って寒砂糖の粉に混ぜると全体が膨らみました。それではこの箇所より、神の国の成長を捉えて両足の下の目的のメッセージを取り付いていただきます。お願いいたします。
お祈りを。
天の来たる神様、イエス様ご自身がこの地上においでくださって、多くの群衆に向かって放たれました。と同時にお召しになった身近な弟子たちにもお話になりました。その時に福音の真理を私たちに分かるようにと解き明かされただけではなく、むしろ群衆に向かっては例え話でお話になりました。私たちは優しく話してくださったと思ってここを読みますけれども、本当はそうではなかったことに気がつきます。と同時に、主は解き明かしてくださることによって、その例え話の真意を汲み取って私たちに当てはめられていることに気がつき、主の御国の成長と完成の日を共に待ち望むことができるようにと教えられます。今日もそのような例え話第2段目です。どうかよく理解できますように、真理を解き明かされる聖霊様が、この語る者にも聞く者にも共々に諭してくださるようにお願いをいたします。今歌いましたけれども、この世の中が御国とは正反対の状況になっていて、至るところで戦いと滅びのニュースが届いています。後ほど祈ろうと思っておりますが、神様の本当の心が完成されるところまで私たちはよく忍耐し、よく希望し、よく力をいただいて歩めますように、この一時を祝福ください。尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。今朝は例え話の第2弾になります。イエス様は神の国について、ここで2つの例えを話されました。からし種の例えとパン種の例えです。神の国の成長力とパン種としての福音がもたらす神の国の神の変化について説明されました。順次学びたいと思います。まず、からし種の例えです。からし種というのは、イエス様の時代に、これは黒ばらしという種のことを指しているわけです。油中の一種で、栽培用と野草に分かれていました。成長がとても早くて、すぐに2から3メーターぐらいになります。大きいのは4メーターぐらいで、よく小鳥が群がって黒い小さな実を好んでついばんでいると言われています。庭に巻くものなら手入れもよくするので、成長する条件が良いわけです。はじめはどこにあるかわからないほどの小さな種が、自分の成長力によって意外なほどの大きさとなって寒波を及ぼし、空の鳥が来て枝に巣を作り宿るようになります。旧約聖書では、空の鳥が来て宿る木ということを例えて、 その当時の大帝国を示しているということがあります。その大帝国の支配にある国々は木の枝に宿る鳥というふうに描いています。ダニエル書4章のところです。4章19節から読みますと、その時ペテルチャタルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみいろいろと思い巡らして動揺した。王は話しかけた。ベテルシャザルよ、この夢とその意味のことで動揺することはない。ベルテシャタルは答えた。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますように。あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さが天に届いて地のどこからも見え、葉が美しく実も豊かで、すべてのものの食べ物があり、その下にの獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王よ、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てまで及んでいます。バビロン帝国のネブカデネザル王様の見た夢をこのようにダニエルが解き明かしました。そしてこれは大きくなった成長した木というものが、その当時のもう強大なバビロニアン帝国というものを指していて、その木が王様だというふうにダニエルは言ったわけです。ですから旧約聖書に出てくるこのような、例えを今度は新約聖書になって、イエス様が神の国の例えとしてこのことを当てはめて語られたので、それを考えますと、神様のご支配というものが完成した姿っていうのは、世界中の諸国がそこに望みをかけ、その中に入ってくるという広がりが世界大だということを見せているということを指します。神の国は初め個人から始まるわけです。私たち一人一人という個人から始まるわけです。最後は全世界に及んでいく。世界中のすべての国民がそこに含まれるというわけです。当然神の国は多様な民族によって成立しています。信仰の表現も、経験も、礼拝様式も、様々なんですね。多様な人々によって実現されていくわけであります。神のなさることが完成したときには、旧イエス様のもとに一つとなると言われています。人が作り出すものは、様々な障害を設けて国家間とか人種間に差別をし、その割れ目を深めていこうとしているわけです。しかし神がへりくだってくださって、ご自分の側から人間に和解の手を差し伸べ、御子イエス様によって和解させてくださったので、成立した神の国、その現れである神の支配に服する教会は、人間が生み出す障害を排除するために戦い、イエス・キリストにある多様性を認めて、しかも一つとなっていかなければならないのであります。だから福音書の11章の20節では、もう神の国があなた方のところに来ているのですとイエス様がおっしゃったときに、確かに神の支配と力はその当時の信徒をはじめ現在の私たちの中に今働いているということを指しておられたわけであります。十二使徒から始まって、この世界に広がる福音宣教というのは現在なお世界中に広がっていて、 福音が伝えられていないところには宣教師が使わされてますます広くなっているわけです。どういう結末になるかを黙示録は7章9節で、その後私は見た、すると見よ、すべての国民、民族、部族、民族、国語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていたとあります。すべての国の人々、部族、民族、言語、誰も数えきれないほどの群衆が神の神として御前にいると黙示録は言っているわけですね。弁護っていうのは、弁護のために33年間ボランティアで奉仕しましたが、一つの国でさえも何百という言葉に分かれている。まあ何百っていうのは普通ですね。でそんなに分かれていないのは、まあ、日本わけですけども、実際に使っている言葉から言えば、標準語という日本語はありますけれども、各地方に行けばその地方の言葉がありますし、また昔から存在していた、アイヌの言葉もありますし、琉球の言葉もあるわけで、いろんな種類の言葉が現実にあって、まあ、私たちは相手の方が自分の生まれつきの言葉を使うと全く理解できないというような言葉がある、ね。でもお互いに共通語っていうのを使うとよくわかるわけです。一つの国でもそうですが、もっと他のアジアの国々に行けば本当にものすごい数の言葉があって、まあ、そのことのために聖書翻訳の仕事は大変なんですけれども、今も行われているわけです。言葉だけでもそうですから、それを使う部族とか民族とかっていうのも、すごい数の民族がいる場合もあれば、数百人という部族もあるんですね。そんな数百人の部族のために意思を費やして聖書を翻訳することは価値があるかといって議論がある時ありましたけれども、イエス様の宣教命令から言えば、その数百人のためでさえも聖書は翻訳されなければならない。そうしないと福音を伝えることがその人々にできないということで、これはずっともう長い間行われているわけです。本当に世界に福音が満ちたときに、ここに書かれているような事柄が現実の姿をとって、信じる者たちみんな主の前に立つという、そういうことがここからわかるわけです。ですからパンダネの例え話というのは、今現在の小ささに対して将来の、まあ、本当に広がりの大きさ、届かなかった人々がいないという、そういうことになるわけですね。まあ、届いても信じない人がいる、信じる人がいるということは起こりますけれども、伝えるということにおいて世界内に広がるということは確かなんですね。パラチダネの成長力っていうものを例えとして、イエス様はこのことを分からせようとしたわけです。2番目は判断目の例えなんですね。これも福音は次第に広まっていって実を結んでいくわけですけれども、実はそれは静かで気づかれないうちに起こるということを教えようとしています。言葉によって益を受けるのは、それを受け入れた人の心の中になんですね。少なくともパンダネはすりつぶされて粉になっている麦の中で起動し始めるかっていうと、そのすりつぶされていない麦の中では働きを 行うことができないわけです。すべきもされて、こんなになってっていうことがないといけないわけですね。同様に私たちが受けている福音も、自分の罪によって砕かれている魂、その砕かれている魂の中には働きますが、砕かれていない魂、まあ、あえて言うならば自分に自信がありすぎて失意を味わっていない魂の中では判断も働かない、いつまでたっても粉のまま、あるいは麦粒のままということになります。何が私たちを砕くかといえば、それは立法、聖書の中に出てくる、まあ、最低限法制の律会、そういうものに当たったときに、私たちは言い逃れができないほどに心が砕かれて罪深いということに気がつくわけです。まあ、それだけではなくて日常の生活でたくさん砕かれて失意を味わうわけです。でもその中に福音のパンダネは豊かに働くわけですね。三差分の粉っていうのは、私は39リットルのことです。よく考えるとかなりの量があるなぁってね。でも、わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませるとガラテヤ書になります。だから、このパンダネが良い場合でも、悪いパンダネの場合でも、恐ろしく影響を及ぼすということになります。で、粉は、パンダネが生える前に、こねなければいけないわけですね。まあ、こねるためには水を入れて、こう、こねるわけです。私たちの心も同様で、御言葉から本当の影響を受けるためには、すりつぶされた麦と同様に、心が砕かれて、湿っていなければならないわけです。いわば、普通とともに打てる福音ということを覚えるわけです。乾いた小麦粉の中にイースト菌を入れても何にも起こらないんです。でも、砕かれて、水が混ざって、こねこねになった、そういうパンの中にイースト菌、粉の中にイースト菌を入れると、非常に大きく膨らんできて、それでパンを作ることができます。今朝パン食べたんですけども、そのパンの袋に、このパンはルバンという種によってって書いてあるんですね。ルバンって何なんだろうって、種のイースト菌の種類のことをどうも書いてあるらしいで、一般の人にそんなこと書いてても分かんないんだけど、要するにそのパン種が入ってできたパンだよって書いてあるわけですね。要するに私たちの中に本当の福音の本種が入ってくると、それが私たちをどんどん変えていく。詩編の119編では、そのことが、私はあなたの御言葉を心に蓄えます、あなたの前に罪あるものとならないためにと書いてあります。言葉のことなんだって分かります。御言葉によってもたらされた福音の言葉は、私たちの中に受け入れられてくることによって、どんどん変わってくるというわけです。御言葉は、心に入るわけですけれども、それは隠しておくためではなく、御言葉はそれ自身を表しますけれども、私たちの心にある間は、安全に蓄えられているわけです。御言葉を、元意として私たちが歩み始めるためには、御言葉を受け入れて心に蓄えて、そのパンダネが発酵するようにと委ねていく必要があるわけですね。お母さんのマリアがイエス様が生まれる時に周りで言われた天使のメッセージやいろいろの言葉を皆心に留めていたとルカの2章に書いてありますが、私たちもまた伝えられたお言葉、福音のお言葉を心にしっかり留めていくということがないと、まあ、作用が起こらないということです。 女の人はパン粉の中にパン種を入れるのはそれによってパンを作るためでありますが、私たちも自らの魂に御言葉の宝を積み、ヨハネ伝17章にあるように、それによって私たちは性別され、日々清められ、ついにキリストに似るものという栄光の姿に変えられるということが起こるわけです。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。これはイエス様がおっしゃったわけですが、まさに私たちの中に清い変化が起こるのには真理によってです。すなわち御言葉は真理ですとありますから、その御言葉が入ることで、パン種の作用を及ぼす。どんどん成長させて、清めていくだけではなくて、ついにそれを知ることになって、味わうことになるというわけです。で、このように、パン生地に入ったパン種というのは、そこで働いて発酵するわけです。神の言葉は生きていて力があるからです。パン種は、こねた心の中で、実は、ゆっくりと働きます。御言葉も同じように働きますが、ゆっくりとなんですね。何か、完成するまでに、私たちの場合は、一生涯、地上の生涯をかけて完成していくということ。まさにゆっくりなんです。イエス様が、マルコの福音書の方では、こう言いました。神の国はこのようなものです。人は地に種をまくと、昼夜寝たり起きたりしているうちに、種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。芽が熟すると、すぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。それで実るっていうのは今回感じます。あ、これまさに、パン種の働きがあるということを、まあ、御言葉の種が、そういうもんだって言ってるわけです。だから、福音の御言葉っていうのは、静かに、近く、しかし、非常に強くって、抵抗できないようにその狙えた粉の中で働く。それは植物の成長と同じで、その働きがなされても、音を立てながら成長するわけではない。静かに静かに成長していって、実がなるというところまで行くわけです。でそれが、助け主である聖霊様のなさりようであって、これは、しくじることはない。神様がなさるわけですから、しくじることはない。私がやると、いっぱい辛くたりするわけですけど。でも、パン生地に関して言えば、パン種をわずかでも言えるならば、その働きは誰にも見えないし、音を立てることもないんですけれども、双方が作用し合って、徐々に全体が膨らむということになるわけですね。まあ、温度も必要なんですけど、今回この例え話っていうのは余計な枝葉をなしにして中心だけが働いているので、パン生地に種が入るとどうなるかってイエス様がおっしゃって、最終的に全体が膨らむと言っておられるわけですね。初代教会もこういう風だったと思います。人たちが使わされていたところで福音の説教をすると、大多数の聞いている人々の中に一握りのパン種が入るわけですね。やがてそれは不思議な効果を生じたわけです。いわば福音は働いていく先々の世界が発酵状態になるわけです。ある意味では世界中を騒がせたほどになるというのが17章になると出てくるわけですね。しかしそれは徐々にであって、味や風味が素晴らしいものへと変わっていくということです。福音の香り、それが至るところで放たれていた 第二コリントの二章のところで、しかし神に感謝します。神はいつでも私たちをキリストによる凱旋の行列に加え、私たちを通してキリストを知る知識の香りを至るところで放ってくださいますとあります。御言葉はこのように効果があるわけなんですが、それは外からの力、抵抗可能な力、征服可能な力に押されて起こるわけではなくて、まさにパンダメのように静かに、徐々に、自然におのずと起こっていく。万軍の主の御霊が働くところでは、その人の中に入った以上は誰も逃れることができないほどに変化が起こる。いわば福音が魂の中に起こると変化が起こるのだとイエス様はおっしゃっているんです。実体そのものが別のものになるわけではないわけです。パン生地は同じでもその質が変わるわけですね。パン種を入れないままの時と入れた時ではどんどん変化していくわけで、これまでの私たちというものの中に福音のお言葉を受け入れられていくならば、どんどん私たちは変化していって香りを放つようになり、風味を出すようになる。福音の風味ね。また他の物事でも私たちにとって以前の香りとは別の香りを放つものになる。当然罪深い、すごく嗅ぎたくない香りから、福音の素晴らしい愛と恵みと哀れみに満ちた香りというものを放つものへと変えられていくということなんですね。それはパウロがロマ書で、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えますという、そういう言葉でも裏付けられているわけです。すなわち全体的な変化が起こってくる。福音は魂のすべての力や機能にまで溶け込んでいって、体の手足の特性までも変えていくというようなことが言われている。パウロはそのことを別の言葉で、ロマ書で、6章で、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の武器として神に捧げなさいと書いています。まあ、そういう意味では手足までも使い方が変わってくるってこういうふうにまで言われてくる。こういう大変化というのは、パン生地の中にパン種が入ったのと同じように、私たちの魂は御言葉の持っている本性に預かることによって起こってくる変化ですね。まあ、それは簡単に神の子としての変化ですし、最終的にイエス・キリストに似るものになるという大変化ではあるわけですが、これは確実に起こるとイエス様が言っているわけです。ペテロは第二の手紙で、私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神様を、私たちが知ったことにより、主イエスの神としての道からは、命の経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して、尊く大いなる約束が私たちに与えられています。与えられたのは信じた時ですが、それが現に今与えられていますという現在形で言われています。だから今もう私たちの中で福音の御言葉の種は力を発揮し続けているということですね。それは約束によって 欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためですと言っています。神様のご性質に預かるものになるということの変化は、私たちの中に起こるというわけです。私たちは岩場に投げ込まれたように、その中に入れられ、牢獄の上で印を押したように、同じ形に姿を変えられていく。私たちは皆包囲を取り除けられた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形の姿に変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ロマ書の6章の方では、神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従して、今は福音の中に生きるものになりました。キリストの福音は、神の香り、キリストの香りを放つ、そういうものなので、私たちの中に働き続けてそうなるようにと変えていきます。自由な恵みと来たるべき世の香りを放つ、来たるべき世の香りというのは、神の国の完成されたあのお姿の香りを今地上で少しずつですが放つ。これらのことは皆、福音の言葉を、その種をまかれた私たちの中に、そのパン種を入れてもらった私たちの中に起こるので、そういうことは信仰生活を通して起こっていく。だから、信仰の言葉と、悔い改めと、聖なる性質っていうのと、愛の言葉ですが、これらは全部、福音によって魂に植え付けられているということを気がつく必要があるわけです。このような香りが伝わるのは、本当に始まったときにはまだ気づかれないようなんですけれども、でもどんどん続いていくと、あなた方は実はすでに死んでいたんだよ。あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのです。今生きているのはキリストの命で生きているんですというふうに言われるまでに、そういうことだって分かる。そういう変化が起こるということなんです。神様の恵みはそれを持っているものから取り上げられることはないので、そのようにして、私たちのうちに変化が起こります。パン生地が膨らむと、それはオーブンで焼きますね。パンが出来上がるのには、実は、試練が起こって、苦難が起こって、がっかりするように見えることが起こるけれども、それによって焼かれているわけですね。そのようにして、すべての生徒たちは、主につながるキリストの生産式のテーブルの上にある、あの小さなパンに預かるにふさわしいものへと変えられ、それに預かり続けることを通して、世の終わりまで私たちの中に変化がどんどん起こり続けていくわけです。前回預かったときと、今回預かるときと、次回預かるときで、1ヶ月に1回だなんて思わないで、その間に私たちの中に起こる福音の変化ということを期待して見るはずではないかということなんです。2020年が始まって早くも2ヶ月が過ぎて、今3月になりましたね。これから残っている数ヶ月、まあ12月まで、神様の国は私たちの間でどれほどに成長するでしょうか。まかれたイエス様の福音の種はどのように芽を出し、枝を伸ばしていくでしょうか。どのように実っていくでしょうか。また福音の力と恵みによって、私たちの本質っていうものが 古い生まれつきの罪深い自分に死んで、神の子としての新しい自分に変質していくでしょうかということが、この例えの力、挑戦を受けるわけです。聖霊様の助けは、この年度もさらに溢れるように絶対に必要であると期待して、祈りを持って進んでいかなければならないと思います。ハンダネの前に言われたあの福音のからしだねって言うんですけど、実際にあの前もっかいしてた桑山の教会で庭に巻いたことがあります。本当にみるみる大きくなるんです。でそれが、一番外側にある便座の塀があったんです。その内側に植えたものだからどんどん大きくなって、上ばっかり見ているうちに実は根がすっごい張っていって、その電話でできたこの境界線の中に根が張っていって、その電話を割って、せっかくの境界 の, その外側にあるこの玄関の壁が君が入り出したんです。それを見つけた時には本当に驚きだったんです。これに放っておくとあの崩壊すると思って、レンガで作ってあった壁のところを守るためにしょうがないのでからし種で育った木全部切り倒したの実がなるのは待てられなかったんです。これは教会の兵が壊れると思った。それぐらいにすごい成長だっていうことを、ね、実感したんです。ね。私たちは、まあ、ここに入ってるので、ここで家が壊れたら、UR が直すんでしょうけど。でも、この二人の実感はすごいものだったんです。まあ、パンダネはあの、パン焼き器で焼くときに、前の晩に入れとくので、朝になると膨らんでて焼けるようになるっていうのも実感してはいるんですけど、これぐらいに私たちの成長と変化を主は期待して福音の種をまいてくださったんだなっていうことをよく受け止めて、今年進んでいかなきゃいけないなというふうに思っています。お祈りをします。天の神様、あなたのお言葉は本当に豊かで真実です。イスラエルという国の土壌の中でこの例えは語られましたが、それは聞いている人々の目の前で起こっている事柄でありましたから、彼らはよく理解できたと思います。しかし、まかれた福音の種をしっかり受け止めなければ、それは起こらないということです。どうかこの御言葉の力を信じて、私たちの日々の中に起こしてくる素晴らしい聖霊の力による変化を受け続けながら、私に残された日々を送っていきますように、信仰と希望を与えください。それが完成するのは御国に召されたその日でありますけれども、それまで本当に信仰を持ってお従いしていきますように、お言葉の力を味わい続けますように一度お祝福ください。助け主である聖霊様のお働きを信じ、尊い皆によってお祈りをいたします。アーメン。
冒頭の賛美として、教会福音参加462番、主の愛と御恵みを賛美いたします。歌詞を読みいたします。主の愛と御恵みに満たされているなら、主の救い、告げ知らせ、主のために使えよう。滅びゆく世の人に福音を伝えて、十字架の御救いを果たしさせてください。主の愛と御恵みを日々明かしするとき、滅びゆく人々も御救いに預かる。罪があり、 要も振り返ってください。祝福を人々に分かち合う、そのために。では、賛美いたしましょう。 献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次に回ってください。それでは献金のお祈りをいたします。今日このように御言葉を通して多くの恵みを受けたことを感謝します。私たちはそれぞれいただいた恵みによって今日捧げ物をしました。教会のすべての必要が満たされますように。イエス・キリストの御名によってお祈りします。それでは報告に移りたいと思います。報告1、本日にマーク・ボカネグラ牧師がベースセンター・チャーチ仙台で長老認職式の奉仕のために出張しています。守りと祝福のために祈りましょう。昨日、東関東中会が会議を開催しました。モーセ・ザザイア伝道師が教師試験を受け始めますので、導きをお祈りください。来週日にバイリンガル礼拝の試しを持ちます。また百瀬伝道師は新浦安恵み教会で説教奉仕をします。主がそれぞれの回収を導き収めてくださいますように。4、来週日13時から14時に教師会を開催します。導きを祈りましょう。5、3月3日までの教会のご提案の応募を感謝します。3月6日の紹介会議で候補を絞りました。4月3日礼拝後にまた投票をする機会、過去ズーム併用を設ける予定です。詳細は追ってお知らせします。今週の予定はこちらの通りです。セルグループ会堂整備がどうぞお確認ください。それでは取りなしの祈りを広橋氏、そしてお牧師からお願いいたします。
祈りをしたいと思います。日本福音同盟といって日本中にある福音的なプロテスタントの諸教会がこの会議を、持っていますが、長老教会もこれに加わっています。そして日本福音同盟からお祈りの要請が諸教会と団体全体に向かって来ましたので、今日の礼拝でその要請に応えてお祈りをしたいと思います。お祈りします。天の神様、今、ロシアが軍隊を派遣して、ウクライナに向かって多くの暴虐を行っています。速やかに停戦を伝えるとともに、そのために立てられたリーダーたちがどのような思惑でこのような悪を出しているか私たちには理解できませんが、神様は天地をご支配なさる方ですので、どうかこの技が止められて、リーダーたち、世界中のリーダーたちが知恵を持って戦争をやめさせ、平和に戻るように、ウク 別の憐れみを積んでください。数多くの命の危険にさらされている人々と、すでに命を離れた人々がウクライナにいます。幼者で含まれています。その憐れみが流れますように。どうもこれからの期、安全な生活が守られますように。周辺諸国に200万を超す人々が脱出をし避難をしていますが、その人たちの生活がどのように成り立つか、必要な助けを諸国だけでなく遠くにある国々も脱出の国も行うことができるようにお話をお伝えください。特に要請があったのはウクライナにある教会です。そこのクリスチャンの兄弟姉妹たち、どのように今日の礼拝を守っているでしょうか。私たちは平和の中に守っていなくなったのだが、いつ攻め込まれて教会の礼拝が破壊されるかという恐怖の中に礼拝を守っています。また逆に攻め込んだロシアにあるクリスチャンたちと教会も同じように非常な心を痛め、戦争をやめるようにと叫んでいます。神様は国の民たちが全世界にいるだけでなく、このような紛争の真っ只中に礼拝を守っていることを覚えて、どうぞ主が心の中に平和を与え、その恐れをとどめてくださって、日常へと戻ることができるように帰りを与えてください。日本のクリスチャンもまた日々平和のために祈り、平和を作るものは幸いですと言われたように、作り変えられていきますように心からお願いいたします。剣や権力によってではなく、愛と謙遜を持って十字架の上に死んでくださったイエス様に習うものとなりますように、お与えください。また私たちの教会においでになっている一人一人と関係者を覚えください。すでに天にその親族を召し上げられた方々のご家族、ご遺族の方々、その信仰の仲間たちのために、主の深い慰めと立ち直っていく力とお与えくださるように合わせてお祈りいたします。また同時に今現在病と戦っており、どのように癒されていくかまだ道筋がわからないお一人一人のためにも、特別の憐れみを注いでくださって、主は御そば近く共にいることをお示しくださるとともに、関わっているお医者さんたちがどうやれば癒しの方向へと進めることができるかという良い知恵を与えられ、判断をすることができ、ご本人もその判断に従って病から解放されていくようにと、特別の憐れみを注いでください。私たちは自分が入院したり治療を受けたりしたときに、さまざまな事柄を経験しましたが、そのために教会の一人一人のことを知っている者たちも必死で取りなしをしております。主の御座会がいずれにしても表されますように、御霊の力をお示しください。イエス・キリストの尊い御名によって心からお祈りをいたします。アーメン。
それでは聖英教会福音賛美歌171番、父子聖霊の御賛美し、祝祷放送をもって礼拝を終わりにしたいと思います。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。
たを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。